1927年3月20日、14日から19日まで、月から土まで12時前に家に帰らなかった。忙しい日だった。14日は磯野進の葬儀、15日島田の家へ行って俺の唯物的美学論について話した。16日は斎藤の家に行き、絵を鑑賞し、川岸、辻などと一緒になって漫談した。17日は講演館に修羅八甲を見に行き、18日は牧田のところへ行き、高橋さんと高芝とも一緒になって話した。東京の話もし、シラノとベルジュラックは、プリシューズの文学を理解しなければ面白くないと言った。また、モーパッサンは、30くらいまで寂しさから耐えかねて、女から女へと歩いた後で読めば、その気持ちがすぐわかる。チェホフのように、肺病でセンチメンタルなところがなくて、凄みがある。牧田はワイフの離縁のことを話した。自分は何も言えぬ。19日は交渉の三浦と越次の2階へ行った。記憶が悪くなって学校を辞めようという話も出た。外語のフランス語部へ入りたいそうだ。共産党宣言や福本和夫のもの、レーニンのものなどを持っているそうだ。シャルル・フィリップのビビドゥーモンパルナスを読み返してみた。外国の印売符は日本のいわゆる高等印売であり、釈符というように金で縛られているものがないのではないかと思う。この中ではドストエフスキーのように印売符を人道的なサイドから見るのに反して、これは極めてリアルにそういう興奮なしに描いているのはかとすべきである。もちろんこの女が父の手からビビの手に移り、彼らの断章の生活を知ったことに対してちっとも気持ちを描いたところがないのはどうしたことか。それからビビとの関係も妙に淡白である。そう淡白な気持ちであり得るだろうか。ビビはいかにもその人らしく、ラスコリニコフとは違った単に図太いごろつきの力強いもの出ている。女がそれから病院に入り出てきてからの生活、いろいろな男との接触、妹との対比はよく出ており、同時に彼女自身も出ている。ピエールは善良な普通の男である。その友の影響を受けるところを見てもわかる。観覧の国の話など、いわゆるビビの巨人的超人的なのに比して、これはセンチメンタルな泛愛思想を表している。女のことで魅力のあるのは、女が父の死から不当な待遇を受け、それからフラフラな気持ちで教会へ行き、バーに行って騒ぐ。そしてだんだんおぼろに自分の境遇が分かってき、工場に入り女工になる。そしてピエールと一緒に生活をする。ここまではドストエフスキーのように大掛かりな宗教味などのない人間的な気持ちの結合で、非常にセンチメンタルだとしてもいい気持ちである。がとうとうビビが出てくるところで、我々の目は今まで小説を読んでいたんだということがわかる。女が出て行ってからまた金をもらいに来るあたりは悲憤の涙が出てくる。女の道は死の方に入り口がある。最後にこういう言葉がある。ノラの最後も思われる。しかしフィリップは多分超人にはピエールの泛愛思想も吹っ飛んだのだということを表していることだろうが、自分はさらに少なくとも現代のこういう社会的欠陥を矯正しようとするならば、一人ではダメだ。みんなが力を合わせてコンビニズムによりするより方法がないことだと思う。彼女はこうして人の慈悲心が何らの力のない世界に出ていった。なぜならばその世界には恋と金があるからだ。悪をなす者どもがてこでも動かぬところがあるからだ。 賠償婦は共有牧場に自由に引っ張られていかれる受動的動物と初めから相場が決まっているからだ。やがて下の戸の閉まる音がした。ビビはその時はもうすべてを了解していた。ああ、俺はお前が泣き出しそうだったのを知っている。どうしよう、どうしよう。俺には運がなかったのだ。お前には幸福になるだけの勇気がなかったんだ。泣くがよい、くたばるがいい。お前が一人で無力だと言うなら、下着のままで裸足で町に飛び出して助けてくれと叫ぶべきだった。大道に駆け出て通行人を引っ捕らえ、みんな来い、あそこで女殺しがあるぞと叫ばなくてはならなかったのだ。克美茂のために山脈へ、詩の公式、生活、意識、表現の三層楼的関係についてお聖書した。根本的な唯物的関係である。婦女会4月号の老婆足立勇を読んだ。地方言によるのと百姓や独特のシーンでよく地方色の現れた作であった。